ゆうこりん。
はい、ゆうこりんです。おはようございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、今岩佐さんからもお天気の話ありましたが、ぐっと冷え込みましたよね、
はい、そうですね。
はい、あの、私もちょっと今日すごい寒いなと思って、はい、あのニット帽を今日初めてですね、あの、はい、下ろしてあのつけてきたんですけど、
ええ、
やっぱり本当にもう冬だなっていうのを感じさせられるような天気でした。
そうですね、
はい、うん、あの、皆さんも本当に暖かくしてお出かけいただけたらなと思います。雨もまたあの降り始めたりすると思いますので、折りたたみ傘持ってぜひお出かけいただければと思います、はい、お出かけされる方は。で、本日なんですけれども、
はい、
9月にですね、放送させていただきまして、リスナーの方からもあの反応いただきました甲賀調布さんにまた来ております。
はい、
はい、あの、調布の駅から5分ほど歩いて地下にあるあの甲賀調布さんなんですけれども、今日はですね、甲賀調布さんできて、3ヶ月目ということで、
はい、
あのイベントもですね、実は毎月やっているので、そのあたりのお話を伺って、来週イベントがあるので、そこの、はい、告知だったりとかお話を伺っていければと思います。薩川さんにまたお話を伺わせていただきます。薩川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いします、は
い、お願いします。
ということで、以前レポートさせていただいたのは9月だったんですけれども、
はい、
あの、できて3ヶ月ということで、またちょっとあの、まだ来られたことない方もいらっしゃると思うので、簡単に甲賀調布の魅力だったりお伺いできますか。
はい、甲賀調布はですね、まあ、簡単に言うとシェアオフィスとして、日々は運営しています。個人の方が多いんですが、まあ、事務所としてお仕事をなさったりとかで、まあ、コンセプトとしてはいろいろな人の、まあ、共同、いわゆる、なんだろうな、コラボレーションみたいなところに、コンセプトがあって、一人じゃできないことも、まあ、お互い関わり合って、いろいろな力を生み出していこうよってことで、いわゆる交流の場、そういった場作りも積極的に行ってます。はい、
ということで、薩川さんはですね、まあ、調布に貢献したいという思いをあの実現するために、この甲賀調布をやりながら、まあ、いろんな方の集まりの中でアイデアがアイデアとぶつかり合って新しいことが生まれるという、まあ、そんなあの甲賀調布を運営されているんですけれども、まあ、甲賀調布の中でですね、第3日曜日に毎月イベントをやってまして、これがグリーンドリンクス調布というイベントをやっております。で、先月実は岩下さんと私も参加させていただいたんですよね。
そうそう、行きました、はい、行きました。
一緒に。
その節はお世話になりました、
ね、ありがとうございました。
こちら、ありがとうございました。
毎月あれだけ熱いイベントやってるんだと思いまして。
はい、
もう調布の街の中にね、いろいろなことを考えている人がいるっていうのが分かりまして、非常に楽しかったです。
そうですね、あの、先月はですね、まあ、楽しく働くというか、自分らしく働くヒントっていうところで、まあ、働くに関して、まあ、それぞれの道のプロの方たちがお越しくださって、それぞれの、プレゼンテーションをしていただく。で、また、あの、来た来場者の方たちも交流の場があったりとか、まあ、そういったようなイベントをさせ、あの、しておりまして、私と岩下さんも参加をさせていただいたと、そんな形でした。で、このグリーンドリンクスというイベントなんですけれども、実はあのこの調布だけでやっているだけじゃなくてですね、実はもうすごく大きなもので、ニューヨークだったりパリ、北京など世界の800都市で地域のネットワークとして、行われているイベントです。で、あの、年齢だったり職業を超えていろんな方たちが交流する、そういうようなビジョンを持った、まあ、そういったイベントなんですけれども、調布は薩川さんが、指揮を取ってやられております。で、まあ、1ヶ月がですね、先月から1ヶ月経ちまして、来週また第3日曜日ということで、来週はですね、人が集まる場作りのヒントということをテーマに、3人のゲストを迎えしてイベントをするというふうに伺っております。ゲストの方ってまた面白い方がいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、あの、本当に、いろいろな面白い考え方を持っていらっしゃる方が来てくださるので、あの、きっと来ていただいた方みんなに、あの、良いアイデアのヒントが、届けられるかなと思ってます。
なんか調布市役所の方がいらっしゃるみたいですが。
はい、そうですね、今回、共同推進課の、まあ、深澤課長が、お越しいただいて、その、まあ、地域で、まあ、いわゆるコミュニティ活性みたいなところに関しての、まあ、お考えとか、実際にどういう活動をされているのかとか、そういったお話も、皆さんと一緒に共有できればと思ってます。
あの、今もありました、市の方もいらっしゃったりとか、あと、また、その またですね、他の2人の方もすごくクリエイティブなお仕事をされている方と伺っておりますが。
そうですね、はい、まあ、ゲストは3名いるんですけれども、まあ、それぞれ例えば、まあ、豪徳寺の方で実際に自分の住まれている家を、まあ、地域に開こうという、もう住みながらもう地域に開放すると、いろんな方が日々来るみたいな暮らし方をされている方とか、あとは、まあ、中央沿線での活動が主なんですけれども、いろいろな地域でいわゆる人が集まるような場をですね、積極的に作っていらっしゃる方とか、まあ、それぞれこう活動の方向性が違うんですけども、まあ、そういったアイデアをまあ、いろいろ共有することで、まあ、自分の中のアイデアを膨らませていただければと、まあ、そういった思いで、この3人を選びました。はい、
ということで、先ほどの、まあ、住みながら、その場所を開放していくっていうお話があったんですが、まあ、その方はキャンプライフスタジオというキャンプハウスというところを運営されている三枝さんですとか、あとは株式会社ミュー変化代表の萩原さんっていう方がまたいらっしゃっていただけるということなので、ぜひぜひ皆さんもですね、興味ある方いらっしゃると思いますし、またちょっとこう自分がね、こう人が集まる場作りって自分にはちょっと関係ないなっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱりまあ勤められている会社ですとか、何か自分が所属している団体なんていうのも人の集まりだと思いますので、まあ、そういった人の関係性だったりとか、集まった時にどういうふうに人がこうイノベーションを起こしていくかみたいなところを考えられる、そんなヒントにもなると思うので、ぜひお越しいただけると、また新しいお友達もできると思いますので、来ていただければ楽しいんじゃないかなと思っています。でですね、この簡単にこうゲストの皆さんなんていうふうに私も言ったんですけれども、岩下さん、このゲストの方々、まあ、毎月毎月来ていただいてるんですけども、
はい、
まあ、どんなふうにこう呼ばれてると思いますか？
そうね、そこが非常に興味があります、う
ん、興味ありますよね、はい、月に1回、まあ、このいろんな方面からですね、忙しい方たちお呼びするって私も結構大変なんじゃないかなと思って聞いたんですけれども、さつかさん、もともとはこういろんなところにご自身で会いに行って興味のある人に、まあ、お声をかけたりとかしていらっしゃったらしいんですが、最近はこう紹介も増えてきているということで、今回のこの方たちっていうのもご紹介というか、まあ、いろんな仕事のつながりでゲストにお呼びされたんですよね。
はい、やっぱりその、
ああ、ちょっと回線がちょっと途切れてますね。はい、今治りました。はい、申し訳ありません、はい、
まあ、調布で地域でいろいろこういったグリーンドリンクスのような活動をしているっていうことを、まあ、知っていただいて、まあ、その上でいろいろな方を紹介していただいたりとか、まあ、そういった流れが最近少しずつ幸いなことにできてきていて、まあ、そういった方々をお呼びし続けているって感じですかね。はい、
ということで、すごくこう私たちにもですね、まあ、関係するというか参考になるなと思いまして、やっぱりこう自分で動いていくといろんな方たちとのつながりっていうのが出てきたりとか、まあ、紹介が増えていくっていうことで本当に参考になるなと思いました。でまたですね、面白いのが、もしかしたら前回岩下さんも一緒に行かせていただいて感じられたかもしれないんですけれども、打ち合わせをしないでこのイベントをされていると、まあ、なんていうかこう作り込むものじゃなくって、
はい、
こうそれぞれの、まあ、それぞれのゲストの方にはテーマだけお伝えして、この会を開いているというふうに伺ってます。そのあたりはこう何か思いがあるんでしょうか？
はい、まあ、いわゆる、まあ、講演会ではないので、やはり来ていただいた方と一緒にこう楽しい時間を過ごすということが結構僕の中では強くてですね、でその予定調和的なものってどうしてもこうお堅い空気になっちゃうんですけど、こう例えば時に笑いがあり、なんか突拍子もないことを言っちゃえるような余白があった方がその場が盛り上がるっていう、個人的にはすごく強く思っているので、その固い打ち合わせはせずにテーマに沿ってお話しいただく上で、こう会話形式でいろいろとお話を膨らませられれば、いいかなと思って、そういった形でやってます。はい、
ということで、本当に何が起こるかは当日のお楽しみというか、そういった形で運営されてます。で、こういったですね、会に来られて多分聞かれている方も行ってみたいんだけど、こうなんか自分にこう質問されたりとか当てられたらちょっと嫌だななんていう方もいらっしゃると思うんですが、 そのあたりもすごく工夫をされておりまして、はい、私も前回行ってすごくいいなと思ったやり方なんですけれども、それぞれのこうプレゼンターの方が講義が終わった後にですね、皆さんに質問を紙に書いていただいて、それをボールに入れて集めるっていうような工夫をされています。なのでこう当てられるというわけではなくて、そのボールで集めた質問を薩川さんがピックアップして読んでくれるっていうふうになってますので、ぜひちょっと恥ずかしがり屋な方もですね、来ていただけるかなと思いますので、ぜひ来週16日日曜日ですね、はい、時間なんですけれども、オープンが3時でスタートが3時半になってます。で、終わるのが19時30分なので、ちょっと長丁場になりますが、楽しく皆さんで会話をしながらできるイベントになっていると思います。
はい。
で、ご予約はですね、Facebook ページからしていただきまして、ご予約していただくと1500円。
はい、
で、当日飛び込みも可能なんですが、2000円となっておりますので、ぜひぜひ Facebook、工場調布の Facebook ページ、チェックいただければと思います。
はい。
はい、ということで薩川さん、今日はありがとうございました。来週ぜひ来ていただけるリスナーの皆様に一言あればお願いします。
本当に気軽に来ていただければと思います。皆さんで楽しい時間を、過ごせればと思ってますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。
本当に格好のブレインストーミングの機会だと思うので、かなりこう濃密をかき回されるような興味深いお話が聞けると思うので、皆さんに参加していただきたいなと、
はい、ぜひ工場調布の Facebook ページ皆さんチェックしていただければと思います。
はい、
それでは今日はですね、また、調布駅徒歩5分ほどにあります工場調布さんからお届けしました。戻します。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。薩川さんもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
なかなか興味深いいろいろなお話も出てきますので、ぜひ皆さん工場調布足を運んでみてください。 Facebook をご覧いただくといろいろと出ていますので、そちらもご参照ください。